皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀人のリトマス試験紙です。最近、私もあちこち行って、いろんな方に会うんですけども、どうもなんかやっぱり日本の社会って少なくとも2つには分かれてるような感じがするんです。その性善説で生きる人たちと性悪説で生きる人たちっていうのがなんかはっきり分かれてると思うんですね。なんかこのあなたは性善説ですか性悪説ですかっていうとですね、結構みんなはっきり答え言うんですよね。あんまりこう悩むっていう人がいなくて、これなんか前から面白いなと実は思っていたんですね。性善説か性悪説かっていうのはそんな悩む問題じゃなくて、例えば自民党がいいとか民主党がいいとかいう問題はね、悩む人多いんですけども、で結構変わる人が多いんですが、性善説か性悪説かっていうのはあんまりこのねえ、この迷いもないし、あまり変わらないような、なんかそんな印象があるんですね。で、性悪説の人たちが集まってるその人たちの世界と、性善説が集まってる人たちの世界ってやっぱ全然違うんですね。これは実際、両方の立場の人に接していると、なんかすごくよくわかるんですね。雰囲気が違うんですね。で、これまあどういうふうに違うのかとかいう議論についてはですね、私が代表理事やっております、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムでは、なんかそういう議論が今ちょうどメーリングリストなんかで行われているところなんですけども、基本的に悪いやつを見つけ出して、そいつを排除するっていうような発想でやると、これは近代までの衛生の観念、衛生的っていうのは衛生ですね、綺麗にしようという、あの概念そのものなんですね。で、その悪いものを除くっていうのはなかなか難しいんです。なぜかっていうとですね、微生物を見ればわかりますけども、世の中には善玉菌と悪玉菌と日和見菌っていう3種類の菌がいるんです。善と悪と日和見と3ついるんですね。で、性悪説っていうのは基本的にですね、この悪に目をつけるんですね。悪に目をつけて、これを排除しようという発想なんです。ですから悪を排除しようとするんですが、そのなんかある種マイナスのエネルギーでですね、日和見の人たちがみんな悪の方に転がっていくんですよ。日和見は悪に転がってきますから、それこそその学級なんかでもですね、一人悪い奴がいると、お前はとんでもないって名指しでどんどん怒ってると、周りの人たちも、日和見の人たちもなんとなく殺伐としてきてですね、クラス全体がどんどん荒れていくと。まあ若い先生なんかよくやりがちなことなんですけども、あるいはその、若いそのリーダーがやりやすいことなんですけども、問題のあるところだけどんどん非難していくとですね、日和見の方までおかしくなってって、全体の雰囲気がおかしくなって、全体が腐敗するというのはですね、そういう状態になってきて、みんなお釈迦になっちゃうんですね。で、そういうことをじゃあ嫌だと思うと、今度はね、統制かけるんですよ。日和見菌が活動しないように、日和見菌の活力を削ぐんですね。これは恐怖によるリーダーシップであることが多いですが、まあ恐怖だけとも限らなくて、なんかインセンティブを与えて静かにしてりゃですね、文句言わなきゃその、ね、お金あげるよみたいなのもそうなんです。結局の善玉菌の活力削ぐんですね。農薬かけちゃったみたいな話になりますね。そうなると一応静かですから腐敗は進行しないんですけども、微生物の活動を止めちゃうみたいなもんですから、腐敗は進行しないんだけども、結局何も生まれないんですね。発酵するってこともないんですよね。で、一方その、性善説の方というのは何をするかというと、この日和見菌にポイントが出るんです。日和見菌を善玉に変えるんですね。日和見菌を善玉に変えると悪玉は動けなくなるんですよ。周りが全部善玉になってきますから。ですから悪玉菌はあっても活動できなくなるんですね。ですからこの性善説というのはですね、実はその善と悪の境目にいる日和見の人たちを善の方に持っていく強い力、光と熱を持った人でないとこれはできないんですね。光と熱が強くて初めてですね、普通の、いわゆる日和見の人たちを善の方向に転ばすことができます。転がすって怒られちゃいますね。善の方向に持っていくことができるんですね。しかしこの 自分自身の光と熱が弱いと、善玉の人を、日和見の人を善玉に変えることができないので、ですからもう性悪説を使って、この日和見の人たちをですね、黙らせて、そして、まあ、こう、日和見の人たちの活動を削いで、そして悪玉の人たちをですね、と戦うと。まあ、こういうことしかこうできなくなるんですね。で、これ本当どういうわけか知りませんけども、はっきり結構みんな言うんですよね。あなたは性善説ですか、性悪説ですかっていうとですね、結構はっきり言うんですね。ということはやっぱりですね、このものすごい強いエネルギーで、その、日和見用の人たちを善に変えられる人ってのはやっぱちゃんといてですね、これやっぱりリトマス試験して、性善説がいいと思いますか、性悪説でいいと思いますかとか聞いてみたときに、なんか結構出んじゃないかと思うんですね。性悪説っていうのは基本的にはこう、腐敗の世界なんですよ。性悪説で言ってそれが失敗するとですね、コントロール効かなくなったらもろに腐敗していくわけですね。で、性善説っていうのはこれ発酵の世界ですね。悪玉菌が日和見菌が善玉になって悪玉菌が抑え込まれていきますから、これはまさに発酵するという世界で、で、悪玉はあっても、別にそれ排除するわけではなくて、で、それを、まあ、言ってみれば、こう、なんて言いますかね、周りからこう取り囲んでいくわけですね。で、やっぱり21世紀というのは、やっぱその、発酵の要領でないとうまく回らないってのは前の放送でお話ししましたね。あいつはアルカイダでけしからんとか、こいつはオウムでけしからんとかですね、なんだかんだ理屈つけながら、あいつはけしからん、こいつはけしからんってみんな排除していく。そのうちですね、スターリンの粛清みたいにですね、何千万人も殺さなきゃなんないことになる。あいつもけしからん、こいつもけしからんと。ね、誰かリーダーが出てきた時に、一瞬拍手が遅れただけでですね、あいつはその裏切り者だと言われて殺される。まあそういうことになっていくわけですね。で、結局、それが恐怖を生んで、恐怖のリーダーシップになって、日和見菌が全部活動を止めてしまって、ゆえにそのソビエトでもですね、何でも、要するにもう社会が沈滞化して何も前に進まなくなるわけですね。北朝鮮なんかも多分同じなんでしょ、あれ。そういうやり方だと思うんですね。で、民間の会社なんかでも、あるいは役所でも、政党でも、そういうとこ結構ありますよね。性悪説で言って、善玉、日和見菌をですね、まあ、震え上がらせて、で、活動を止めちゃって、で、悪玉菌と戦ってですね、まあなんかね、一人喜んでるみたいな話はこうありますね。それはやっぱりですね、失敗したら今度腐敗して、全部お釈迦になっちゃうんですね。腐敗が広がったらですね、もうみんな一斉に怒り出して、こんなバカなって話で破壊が始まって、で終わっちゃうわけですね。なんかね、私この、あまりこういうこと言いたくないんですけどもね、これなんかどんどん距離が開いてる感じがするんです。なんかその善玉菌の人たちがますますね悪玉菌を取り込みながらね良い世の中を作ってるって感じも実はですねあんまり見えないですね。もちろん善玉菌の人たちはよくいろんな形で努力してですねいろんな人たちをまともにしようとしてこうやってんですけども、政治でも企業でもですねそういう動きがどんどん広がって世の中の人たち全てがどんどんね日が昇るように明るく暖かくなっていくっていう様子がですね今見られないじゃないですか。反対にですね、じゃあ悪玉菌が広がっていくかっていうと、もう広がるとこまで広がっちゃったんだね。性悪説って言いますか、悪玉菌の広がりはかなり広がるとこまで広がっちゃっていて、ですから、なんかもうこの辺でこう分かれちゃったっていうのかな。性悪説の人たちの世界と性善説の人たちの世界がですね、結構はっきり分かれちゃったって感じがするんですよね。大体マスコミとかなんか全部性悪説ですから、じゃなきゃつまんないですよね。性善説で物書いたって。ぎょっとするような面白い話って出てきませんもんね。だからマスコミの世界ってのは性悪説だから、その世界にも性善説の世界ってまず出てこないんですよね。だからその性悪説の人たちは分かんないんですね。なんかその別の世界があるということ。なんかとんでもないザレ言言っていて、なんかね、その宙を浮いてるのはわけのわからないやつだとしか、まあ大体思えないんですよね。ですからこう、本当になんかこう恐ろしいようなですね、断絶が広がってるんだと思うんですよ。本当のこと言えば、これ政治のリーダーが性善説になった時に初めて国はまともに収まるんですね。歴史見てもらえばわかりますけどですね、栄えてる国家、栄えてる王国っていうのはですね、実に寛容ですよね。悪党はいるんだけどですね、まあ王家、ね、一善の神の裁きじゃないけども、まあね、その上の人たちの徳に感動してですね、気持ちが改まる。要するに光と熱に打たれてですね人が良くなる、 まあ、要するに人格がね、向上するという、そういうことがあるわけでしょう。ですから、その悪党がおったりですね、いろんな難しい問題があってもですね、そんなに統制なんかすることなく、本当になんか明るく元気に国家の上でも進んでいくんですね。すなわち発行していくんです。1たす1が3になるようなプラスの相乗効果が出てくるんですね。でもこれがですね、おかしくなるとその正反対になってきて、まあ腐敗が広がりますから、腐敗の部分を切り取ろうとするとですね、どんどんそこからまた、さらに新たな腐敗が広がるという感じですね。911テロの後のアメリカって本当に180度そこで変わりましたよね。空港一つ取ったって、911テロの前のアメリカの空港って、まあすごいのんきでですね、ね、荷物だってさ、別にね、名前なんかチェックしないでどんどんどんどん預かっちゃうし、それから入り口のゲートのセキュリティチェックだって、よっぽどでかいナイフやピストルでも持ってなきゃ、まず見つからなくてですね、どんどん入れていくし、見送りの人でもですね、出迎えの人でも搭乗口まで平気で行けましたよね。で、それで別に何も問題も起きてなかったですよね。あれがそれですよ、もしですよ。ねえ、まあもしっていうかもう本当なんでしょうけども、でっち上げのテロ事件だったということを言えば、結局そういう発行している世の中をですね、腐敗に取り替えちゃって、で、まあ押さえつけようという、まあ言ってみれば悪魔だね。悪魔が行動を起こしたんだという話になってきますわね。迫られてやったというよりも悪魔がですね、善をひっくり返しちゃったというような感じでしょう。でもそれがもうあれから10年近く経ってきて、あれとんでもないことだったと。気づく人は気づいてる。だからアメリカでも性善説の人は性善説ですよね。だから、ね、日本もそうだけどアメリカやヨーロッパでも結構その辺は差が明確で、でもやっぱり本当にこの両者のこの会話と申しますかね、融合っていうのは全然進んでないですね。で、じゃあ性悪説のどうなるかっていうと、要するに騙し合いの世界に最後入ってきますから、まあみんなで衰退していっちゃうんですよね。いたたまれない人たちはもう飛び出してくる。飛び出してきて、まあ性善説の方に行く人もいるし、まあそのままとどまってる人もそら言いますね。だから結局ですね、21世紀世界って、やっぱ発行なんですよ。性善説なんですよ。性悪説の人たちは、結局、このまま世界が違うから性善説の人たちを取り組むことができないんで、このままおしまいなんですよね、あれ。だから政府がひっくり返るとか、金融がひっくり返るとか、誰か攻めてくるとかいう、ある種の恐怖があるでしょう。でももうこれだけですね、世の中、いろんなことあると、性善説の人たちって、本質的なところではあんまり恐怖感じないんですよね。まあいろんなこともあるだろうと。しかしですね、世の中必要なもの全部残るんだし、助け合って生きていけばいいんだから、まあね、それは古いものがね、壊れていくってことだって、世の中が壊れることはないっていうことを、だんだんだんだんみんな悟ってきてますから、性善説の人たちの世界を止めるっていうことは、すごく難しくて、だから全く違う世界になってくるんですね。このように二つの世界があるみたいな話になってきて、で、片っぽがやっぱり消えてっちゃうんですよね。これは私はですね、すごいことじゃないかなと思うんです。ですから本当に性善説、性悪説っていうのはですね、発行と腐敗ということで、本当にはっきりわかる、リトマス試験紙みたいなもんだと思うんですね。確かに発行してるのと腐敗してるのは、パッとわかりますよね。匂い嗅いですぐわかりますからね。ああ、これ発酵したいい匂い。これは腐敗した悪い匂い。なんか同じことがですね、これ人間にも起きているようで、なんかね、恐ろしいことだと私はこう思う、見ていて思うんですね。で、やっぱりね、その政治もですね、これはやっぱり性悪説の腐敗の方向へどんどん動いてますよね。やっぱこのマスコミなんか使ってさ、政治やりますから、ねえ、それで、あとわけのわからない文化人だとかですね、学者だとか、経済人だとか呼んでくんでしょ？大体そういう、ねえ、の、性悪説多いですから、今までの性悪説の時代に成功した人たち呼んできますから、だから政治がこの性善説になるなんてことは、まあ、ちょっとないわね。だから、結局はそのまま衰退するんですね。性善説なんかできるはずがないと言ってるわけなんで、性悪説なんで、そのまま衰退して、あれ、なくなっちゃうんですよね。だってね、誰もね、それ以上行動しませんもんね。自分のことしか考えないし。いやー、本当にこうやって時代の流れができてきたなと、最近つくづくと私は感じるんです。特にね、リーマンショックの後ですね、それものすごくはっきり見えてきた感じがするんですね。で、変化というのはですね、変化そのものが良い悪いってことはないんですよ。その変化をですね、どう思うかがポイントなんですね。 だからそれってものすごくやっぱりよく勉強しとかないと難しいですね。例えばドルがずっこけると、でドルが崩壊するって別にこの世の終わりでも何でもなくて、ね、ちょっと歴史の本読みはですね、昔元というモンゴルの作った元という国があって、そこで公社というですね紙幣大量に発行してて、それが崩壊した話はまあ有名ですよね。紙くずになって戦争終わった時もそうですね。神田あたりのその、古いお札だとか古い切手売ってるお店に行きますと、昔の軍票なんか1枚10円20円でたくさん売ってますもんね。うん、ですからやっぱりですね、その紙くずになる、通貨が紙くずになるなんてことはやっぱり全然そのおかしなことではなくて、別に珍しいことでもないんですね。よく起きます。私もなんか自分のアルバムにですね、昔のユーゴスラビアの通貨とか、昔の、ポーランドの通貨とか、昔のチェコスロバキアの通貨とか貼ってありますよね。もう今国がなくなっちゃったもんね。そんなのただの紙くずなんだけど、ついね、25年ぐらい前までにはですね、まあ大事なお金なんつってですね、みんな使ってたわけなんで、ね、今じゃ本当に記念品ですもんね。まあそういうことはよくありますから、まあだからこの、性悪説っていうような感じでね、うん、一つのルールが壊れていく。誰が問題だ、誰が犯人だなんて言ってですね、怯えながらですね、毎日過ごしてるとダメですね。やっぱりこう、性悪説ってのはこう、日和見菌をですね、弱らせるんですよ。日和見菌を弱らせて、自分で考えたり、自分で行動したりしないように持っていくんですよ。ね、そうすると、ね、ルールが怖いからみんなさ、何もしないという状態でしょう。そうするとでもね、悪玉菌だってね、そんな弱くないですから、そんなルールあったってどんどん悪玉菌はなんだか行動しますよね。悪いこと考えるでしょ。だから結局その日和見菌が弱っちゃったことで国が衰退するんですね。日和見菌が弱っちゃって、何もその変化に対して積極的に行動しようとしなくなっちゃって、変化を恐れるようになっちゃって、それが原因で巨大な変化が起きた時に全部流されておしまいになっちゃうんですね。まあだから、やっぱり性善説にないとダメで、性善説になるためには自分自身が明るく暖かくならないとダメで、明るく暖かくなって初めて、日和見菌を性善説の方に、善の方に動かすことができて、それで初めて性善説は維持できるんですね。だからそれはやっぱり自分自身の訓練、鍛錬しかないと思いますよ。自分自身の人格の向上、品性の向上、そういうものしかですね、やっぱりその担保する、性善説を担保する力ってのはないんだと思うんですね。やっぱりそれは当然普通のね、なんかそういうことに関する本を読んでいるってことも大事でしょうけども、まあそういう仕組みだってことを大事に知ることは大事でしょうけども、同時に何なのかな、やっぱり歴史もよく勉強しておくべきだし、それからやっぱり実際の生きていく中で自分自身鍛えていかないといけませんね。やっぱその変化があって大変な時ほどですね、人は暗く冷たくなりがちですね。それはね、本能みたいなもんですもんね。自分を守ろうとする力は本能みたいなもんなんだから。まあそういうものに負けないでですね、まあ明るく暖かくあるっていうことは、まあ、かなり訓練がいりますよね。自分自身で訓練していかなきゃいけないんで、まあそういう訓練をみんな積むような時代になってくるとですね、やっぱ良くないんじゃないんでしょうか。だから、腐敗と発酵はやっぱり層が変わんないとダメですね。腐敗してるところに一部だけですね、発酵っていうのはなかなか難しくて。だから、まあ、今回はだから分かれちゃったんだね。こっちの樽とあっちの樽があって、こっちの樽は性善説、あっちの樽は性悪説という形で樽が分かれてきちゃってるわけで、まあ、こうなりますと双方それぞれにですね、未来が決まるっていう形になりますから、まあ、やっぱりなんかね、性悪説の方にいるとろくなことないでしょうから、性善説で暮らせるようにですね、変わっていかなきゃいけないし、それから光と熱なんていうのも日々の努力ですよね。自分はもうなんかね、昔なんとか試験に合格したから一生安泰だとか、そんなことは全くなくて、日々の努力なんですね。日々の努力がですね、欠けると、やっぱりすぐ人間は暗く冷たくなりますから、日々努力しながらですね、良き人間であり続けないといけないわけで、それはやっぱり性善説の世界ってのは毎日が、ねえ、勉強であり、毎日が、やっぱり自分自身の向上だと。昨日よりも今日の方がいい人間でありたいと思いながら、本当に行動していくってことですね。やっぱそういうふうな世界になっていくんじゃないでしょうかね。 だから本当にこれはですね、なんか昔からの神話に予言されてるような、ものすごい世の中の変わり目が来たんだな。あ、縦分けってこういうことなのかな。縦分けるって出てくるじゃないですか。あ、縦分けってのはこういうことなのかなとですね、しみじみと思うことが多いんですね。だから本当にこのリトマス試験紙というものがですね、目の前にある以上我々はですね、どう行動したらいいのか、どう気持ちを切り替えたのがいいのか、もうそれはっきりわかると思うんですね。ですから皆さんそれぞれにですね、自分の未来をですね、よく考えていただいて、何に向けて努力するのか、努力する場所を間違えないようにですね、まあ良き人となるように明るく暖かくなるようにですね、日々行動していただけたらいいんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀人のリトマス試験紙ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。